人事を尽くさずして天命を待つだけの人は、祈るだけの人は成長はできないですね。現実から逃げるためにスピリチュアルを利用するわけです。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回もシリーズでやっている自己啓発、成功哲学、それと真のスピリチュアル、祈りについてですね、考えていきます。今回でそろそろ最後か、あと1回かなっていうぐらいですね。はい。では今回も AI で資料スライドを作っていますので、もしそれをご覧になりたければ YouTube でご覧ください。ただ音声だけでも分かるようにですね、話していきます。ではまずスライドの1枚目ですね。祈りの解体と再構築なんてね、AI で書いてますけども、なお今回のスライドはちょっといかつい部分があるのと、私の考えとは微妙に違う部分があるので、それはちょっと補足をしていきたいと思います。まず1枚目ですね。ここには祈りの解体と再構築ってね、言ってないんですけども、 AI はそう解釈したということですね。はい。聖なる野心という言葉、最近よく使ってますね。今回は主にこの部分を考えていきたいと思います。では2枚目、ここは前回までの復習ですね。祈りには2つあると言いました。お願い型と断定型。前回言ったのは、この2つは対立する考え方ではなくて、統合し融合し螺旋的に発展成熟をしていくということを述べました。詳しくは前回をチェックしてください。で次のスライド、これも復習ですね。これは自力と他力の融合とも言えますね。自力だけでも足りないし、他力だけでも足りない。人事を尽くして天命を待つ。人事を尽くす部分が自力であり、天命を待つ部分が他力である。この相反する矛盾する2つのものを同時に抱え込むということ、これが魂の力である。この現実世界は矛盾でできているわけです。ですから矛盾を抱え込まなくなると生きる力は弱くなるということですね。以前もどこかで言った記憶がありますが、割り切りとは魂の弱さであるということですね。これは私の言葉ではないですけどね。この辺から少しずつ新しい話に入っていきますけども、よくこのマジスピラジオでは祈りということを言います。でこの祈りというのはですね、単に言葉を唱えることではないんですね。行動が祈りの場合もありますね。ですから頭で祈っているだけで、実践がなければそれは祈っているとは言えない。祈ったふりをしているだけだと、これも言ったことがあります。あとは祈り、同じ祈りでもどういった思いの強さ深さにおいて祈っているかが大事なんですね。で資料をご覧になっても分かる通りですね、半径5メートルの幸福、自分さえ良ければいい、自分の家族さえ良ければいい、自分の仕事のポジションそれさえ良ければいいという、これが半径5メートルの幸福ですね。これも祈りに入ってしまうわけですけども、これはちゃんと厳密に分けた方がいいですね。半径5メートルの祈りは欲望だと、小さなエゴによる小さな祈りであると、これははっきりと定義した方がいいと思いますね。で現代の宗教団体、これは伝統的なものも新興宗教も含めてですけども、大半がこの半径5メートルの幸福、いわば現世利益というのを推奨するわけです。以前縁があってですね、あるお坊さんのお話を聞いてきたんですけども、言ってることの大半は現世利益でしたね。まあがっかりしましたね。いかにして自分が幸せになるかということしか言わない。以前ダライラマの仏教入門を解説した時にも言いましたけども、何よりも大切な伏せ、奉仕、それを全く語らない。この坊さんなんやねんと思いながら話聞いてましたけどね。まあそういうことばっかり常日頃から言ってるんでしょうね。だから波動がね、オーラが小さいわけです。半径5メートルの小さなエゴで生きていれば、波動が小さいのは当たり前のことですね。そしてそれは真の幸福ではない。でこんな簡単なこともすでに分からなくなっている時代だということですね。で次のスライドですね。祈りの構造ということで書いていますけども、ちょっと難しそうに見えますけども、別に難しくはないです。 祈りっていうのは本来は神仏や宇宙というものに対して向けられる。でこれがここに書いている縦展開、縦軸の祈りですね。自分を超えたもの、大いなる命に委ねるということ。これは小さな自分の命をとすると書きましたけどね。まあ、命をかけるということ。これが祈りの本質ですね。命をかけるんですよ、本来は。だから決して弱々しいものではなくて、むしろ最も強いものなんですね。ですから小さなエゴで半径5メートルの幸せを祈るというのは祈りに値しないわけです。それは単なる欲望だとちゃんと認識しないといけない。まあ別に分かっててやるんだったらいいですけどね。それを祈りと勘違いしないでほしいなと思いますね。そして次にこの横展開ですね。ここに横って書いてますけども、まあ、特にキリスト教がその傾向は強いですけども、奉仕とか貢献とかね、これが祈りの横展開、まあ、これは社会貢献、さっき言った布施になるわけですね。で実践としてはこっちの横展開も必要だと。縦軸の祈りはよくやってるんだけども、横展開、具体的な仕事や役割を通じて貢献をしないとするならば、それはこの現代社会においては不調和であるということですね。そして本来祈りというのは自分を超えたものに委ねるということですから、それは自分の小さなエゴを超えた大きなものでなくてはならないです。これが定義ですね。その定義から外れているのは祈りではなくて欲望だと何度も何度も振り返ることが必要ですから、私もしつこく何度も言っているわけです。ここにも書いてますけどね、己一代では達成不可能なほどの大きな理想、これこそ祈りに他ならないわけです。で次のスライドがちょっといかついんですけどね。でこれがさっき言った聖なる野心ということですけども、半径5メートルの祈りだったり、従来の成功哲学や自己啓発にありがちな自分の幸せだけを追求する、それはやっぱり波動としては小さいわけですね。ただこれは何回か前に言いましたけども、もともと野心が強い人がいるわけですね。そういう人は他人を押しのけててもですよ、成功というのを追求していくわけですね。手段を選ばずね。まあそれはなかなか熱意としてはあるんですけども、私たちが本当に祈る、自己啓発的な祈りではなくて本当の大きな祈りに生きるんであれば、野心をゴリゴリ燃やしていく人間以上にこの聖なる野心を燃やしていかなければならないと。この宗教やスピリチュアル全般がそうですけども、基本的にいい人が多いわけです。私も社会見学で時々宗教団体だったり、あるいはスピリチュアル系の団体にね、顔を出すことがあるんですけども、基本的には皆さんいい人ばっかりです。そういった場所で俺はバリバリ金儲けたるでっていうね、そんな人はいないわけですよ。ですから人がいいのはもちろん悪いことではないんですよ。この物質世界は悪の力が強いわけです。政治や経済の世界を見たらわかりますけども、エゴの強い人間が上にいますでしょ。そして現代のグローバリズムというのは、少数のエゴイスト、ゴリゴリ野心のね、燃やした連中が一般庶民を搾取していくと。日本はまだマシですけども、世界では格差社会がさらに広がっている。これが現状ですね。なんだかんだこの物質世界は野心をゴリゴリ燃やしている人が勝ってしまう。この物質世界のエゴの文化に最適化できる人間が立場が上になってしまう、そんな傾向があるわけです。そして心が綺麗で優しい人間はその下に組み敷かれてしまうという傾向がありますね。ところがそれではダメなわけですね。本当に心が綺麗で世のため人のために生きたいと思っている美しい人こそ、本当はこの野心をゴリゴリ燃やす人よりも大きい想念、思いを抱かなければいけないんではないだろうかと、私自身も含めて思うわけです。ですからこの右ね、大きな炎、聖なる野心を燃やす、それが祈りですよと、小さくまとまっちゃいけませんよということを言いたいわけです。さあ次ですね、ちょっとこれまでと違うことを言いますけども、この自己啓発や成功哲学ではイメージするということをね、大事にしますよね。これは何回か前も言いましたけども、実はイメージができる願望っていうのは物質レベルなんですね。スピリチュアル系の引き寄せもそうですけども、具体的にイメージができればできるほど、それは三次元世界のものなんですよ。逆に言うと、三次元世界を超えたものは 物質のレベルではないので、イメージができないんですね。これポイントです。本当に崇高な願望、そして本当に崇高な祈りというのは、イメージができないんですね。なぜならば、これは霊的レベルって書いてますけども、この物質の次元を超えているからですね。で、次。で、ちょっといかついスライドが出てきましたけども、これ私がヒントにしたのは、実はちょっと全然話変わっちゃいますけども、歎異抄なんですね。これは言わずと知れた浄土真宗の親鸞聖人ですね。歎異抄というね、まあ、すごい薄いですけども、有名な書物がありますが、この歎異抄の第10条にこういったことが書いてるんですね。念仏には無義をもって義とす。不可生、不可説、不可思議のゆえにと仰せ候来期。もう一回言いましょう。念仏には無義をもって義とす。不可生、不可説、不可思議のゆえにと仰せ候来期。別の資料で日本語訳を言います。他力の念仏においては、自力の計らいを交えないことを本義とします。なぜなら、他力の念仏とは、我々の計らいを超えたものであり、説き尽くすことも、心で思い計ることもできないからです。と、そのように親鸞聖人は仰せになりました。つまり、浄土真宗でいうところの絶対他力、自力の計らいを大きく超えたものですね。これは宇宙であり、神仏の世界ですけども、それは言葉にすることもできなければ、説明することもできなければ、イメージ、考えることもできない。だからこそ、不可思議なんですね。だから、念仏をすれば、良くなるとか、救われるとかね、そういったことも捨てるんだと。全部捨てて、阿弥陀如来に委ねるんだということを、ここでは親鸞聖人はおっしゃっている。で、これに触れて、私は、本当の理想、本当の願望、本当の祈りというのは、そうかと、イメージができないんだと思ったんですね。で、次のスライドに行きますけども、イメージを超えたもの、それは何だろうかと。それは、まあ、これ英語で書いていますけども、ウィルパワーですね。これは日本語で言うと、意志の力。ウィルね。ウィルは意志ということですね。ウィルっていうのは、これ意志という意味もありますけども、未来形の文章を作るときにウィルって書きますよね。だから、このウィルというのは未来であると同時に、それは意志するっていうのは、未来に思いを向けるということですね。これがウィルパワーなんですね。で、これは意志の力であって、イマジネーション、イメージ、想像ではないんですね。だから、本当の夢というのは、実は、見果てぬ夢。これは見果てぬ夢だから、イメージができないんですね。しかし、それこそがまさに、不可生、不可説、不可思議の宇宙根源、絶対他力であるということなんですね。で、今言ったことは初めて聞いた方多いんじゃないかと思うんですね。私も他の本で明確に読んだわけじゃなくて、さっきの歎異抄の言葉に触れてですね、もう自分で考えてるわけです。で、具体例を言うと、これを何十回か前に言ったことがありますが、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの有名な I have a dream、 このスピーチですね。これはさっき言ったですね、見果てぬ夢を言っている具体的な例だと思いますね。で、この I have a dream の有名なやつを一部読み上げますと、私には夢がある。いつの日かこの国が立ち上がり、我々はこれらの真理を自明のものと信じる。すべての人間は平等に作られているという信条の真の意味を生きることを。私には夢がある。いつの日かジョージア州の赤い丘の上で、かつての奴隷の子供たちと、奴隷所有者の子供たちが、兄弟のテーブルに一緒に座ることができることを。これは当時の差別の撤廃をですね、誓っているわけですよね。まあ、これはいわば世界平和ですから、これだけでも相当崇高ですよね。ところが、この夢の最後の方ですね、ちょっと飛ばしまして、こんな感じなんですね。私には夢がある。いつの日か、すべての谷が高められ、すべての丘や山が低くなり、凸凹した場所が平らになり、曲がった道がまっすぐになり、主の栄光が現れ、すべての人々がそれを見ることを。というですね。これわかりますか？最初に語っていることよりも、抽象度のレベルが上がってますよね。これは現世的には差別をなくす、これが凸凹を平らにするという意味で言っているわけですけども、主の栄光が現れる。これは何を意味するかというと、キリスト教でいうところの 地上天国の実現ということですね。つまり、おそらくはこの地上世界にキリストの復活ですね、神の再臨、再び降臨するという、そういったことをですね、この最後におっしゃっているわけですね。これが見果てぬ夢です。これは抽象度が高くなってくればくるほどイメージができないんですね。なんとなくわかりましたか？これこそは真の祈りだということですね。で、さらに最後ですけども、この信念を持って私たちは共に働き、共に祈り、共に戦い、共に刑務所に入り、共に自由のために立ち上がることができるのです。いつの日か私たちが自由になると知りながら、もしアメリカが偉大な国家であるならば、これを真実にしなければならないのですという信念を語ります。さすがキング牧師ですね。これこそは単なるこの世的な目標ではなくて、ここに書いている霊的なビジョンなんですね。それをまだ具体的にどうなるものかはイメージができないけれども、崇高な願いなんですね。これこそが本当の霊的レベルの祈りということですね。そしてキング牧師が凶弾に倒れたようにですね、己一代では成し遂げられなかったということです。しかし波動としては本当に素晴らしいということですね。こういった真のスピリチュアルということに共感をされている方であれば、このレベルの祈りを本当は持たないといけませんよと。これは私も含めてそうです。でもこういうことを聞くとですね、いや自分にはできないと、そんな立派な人だったらできるしね、キング牧師とかガンジーとかね、そういったクラスの聖人君主であればできるだろうけど、まあ自分には無理だと思うかもしれませんけどね。それがこの命というのを肉体に限定している制限的な思考ですね。それに気づく必要がある。で、前も言いましたけども、我々は祈られている存在である。我々は宇宙エネルギーの器であり、通り道に過ぎない。私が祈るのではない、我々は祈られているんだということが自覚できればできるほど、自分でやるわけじゃないということです。自分の器を通じて宇宙エネルギーを響かせるということですね。ここに器のね、絵がありますけども、響かせるんですよ。こういった世界に気づけば気づくほど、さっきの I have a dream の本当の祈りの世界に近づいていけるわけです。私たちが器というのは楽器のようなもんですね。それが安いボロボロのバイオリンなのか、それとも名器と言われているストラディバリウスのようなね、そういった美しい旋律を奏でる器であるのかということで、これこそがまさに祈りの行に他ならないわけですね。漫然と祈るだけでは、そして現代の宗教団体が言う祈りというのは半径5メートルであることが大半です。現世利益を目指す祈り、それは祈りでも何でもない、ただの欲望だと。そうじゃない。本当はキング牧師のような I have a dream と、自分を超えた崇高な見果てぬ夢を抱く、そのための祈りだということを、今できなくても少なくともそれはわきまえておかないといけない。それが本当なんだと分かっている人と分かっていない人とでは全く変わるわけです。そしてそれを自覚した上ですよ、成功とは成長のための手段なんだと。これを現実的な実践として踏まえていく必要がある。従来の自己啓発、成功哲学を含んでさらに超えた世界です。本当に魂の成長を求めるんであれば、その具体的な方法として成功をこそ求めなければいけないわけです。いいですか？成功を求めるんですよ。これまで言ってなかったことですからね。成長のために成功を求めるんですよ。成長のためにあえて物質、地位、お金、そういったものを求めるということです。このあたりがリアリズムなんですよ。というのも、下手に宗教とかスピーチャルを勉強してしまうと、この世の富や成功はあの世には持っていけないから、あんまりこの世で成功しても意味ないよねと。スピーチャー的に言えば、宇宙銀行に預金しましょうということで、この物質的な成功だけを求めると一段下に見る傾向があるんですね。所詮儚く消えていく地位や名誉を求めて何になるんだと。ある程度学んだ人はですね、そう思いたくなる気持ちはあると思います。ところがですよ、その無常というもの、虚しさを分かった上でこの世での成功を求めていくわけです。それは贅沢をするためではない、うまいものを食うためではない、魂の成長のために成功を 求めると。しかも野心バリバリの人以上の熱意で求めると。これが私はリアリズムの本当の祈りだと思います。ここにも書きました。祈るだけの人はですよ、その祈りもね、全身全霊の命がけでやるんであればいいんですけども、まあ、そうじゃなければ祈るだけの人は成長はできないですね。現実から逃げるためにスピリチュアルを利用するわけです。前回、人事を尽くして天命を待つという言葉を言いましたけども、人事を尽くさずして天命を待つだけの人は、つまり祈るだけの人は、戦の準備だけして戦場に出ないのと同じであると。あるいは受験勉強で立派な参考書だけ買い揃えて全く勉強しないのと同じであると。この綺麗事に流されない、祈りに逃げないということが大事ですね。神様に祈っている自分って偉いでしょ、というなんか小さな優等生みたいな感じが私にはしてくるんですね。ところが私はね、幸か不幸か人のオーラ、波動を見てしまう人間なんで、まあそういった人はね、やっぱオーラは小さいんですよ。決して大きくはないですね。それだったら野心バリバリ燃やしてやってる人の方がまだ勢いがあってね、社会的にも影響があって、まあそれは善悪は抜きにして言いますけど、そっちの方が魂の経験としてはダイナミックだろうと思いますね。もちろん野心ゴリゴリでね、自分さえ良ければいいと、それがいいとは全く思いませんけども、魂としてはそっちの方が躍動しているように思います。なのでこの自己啓発成功哲学のね、まあ、シリーズで喋ってきましたけども、結論的な部分としては、本当に魂が清らかで、こういった真のスピリチュアルということにも共感されてね、本当の魂としての成長を求めるんであれば、現実と戦えと。私も含めて現実と戦えということを言いたいですね。これね、だいぶいかついスライドになりましたけど、最後ですね、これ。祈りを抱き、戦場へってね。単にスピリチュアルとかセラピーであるようなね、癒しだけでは足りないんですよ。それはもちろん、傷ついた心をね、癒すという意味では、癒しは大事ですよ。ところが、そればっかりだとね、それはそれで力にならないんですよね。スピ系、あるいは心理系ではね、インナーチャイルドの癒しなんてね、言われますけども、もう10年、20年ね、ずっと、インナーチャイルド癒してるだけの人もいるんですよ。いつまでやっとんねんと。お前はお前の戦場に行かんとあかんのちゃうかと。私は思いますね。だから人間は確かに魂の存在ではあるが、根性ではこの肉体を持って、この三次元の物質世界に生きているわけですから、それはそれでね、地に足をつけて戦っていかんとあかんわけです。ところが、心の目、魂の目はですね、さっき言った、見果てぬ夢、崇高な理想を掲げているということが大事なんですね。これがバランスが悪いとですね、やっぱりオーラ波動というのは重たくなってしまいます。祈るだけの人、何人も波動を見てきましたけど、波動重たいですよ。まあ表面的には綺麗なんですけどね、ちょっとオーラの奥の方の波動を見ていくと不調和です。それは決して本当の幸せではないんですね。なんとなくやったふりして、なんとなく気持ちよい感じで終わっていくと、全くそれは私はいいとは思わないですね。で、ここに、さあ人事を尽くせなんてね、AI が書いてくれましたけども、本当にそういうことですね。人事を尽くして天命を待つっていうのは、決して綺麗事ではないです。本当に私もそうですけども、泥臭くやっていくしかないんですね。けど、ハスはね、泥の中から咲くようにですよ。この物質世界の塵や埃をかぶって、それでも進んでいかなければならないと。これが本当の霊的な成長。ということですね。はい。まあ、今回で最後か、まあ、次回で最後ですけども、この成功哲学、自己啓発とね、そして真のスピリチュアルの、これも融合ですね。従来の自己啓発、成功哲学、そして真のスピリチュアル、これを融合させて、さらに高みに向かうための考え方ですね。ちょっと初めて聞くような話もあって、よくわからなかったかもしれませんが、何回も聞いていただいて、考え続けていただければ、やがてお分かりいただける時が来ると思います。今回はエゴから聖なる野心へ、そして見果てぬ夢を描きましょうという話をしました。ご参考になれば幸いです。では今回の内容も1週間以内に文字起こししてウェブサイトマジスピにアップします。またこういったことを深掘りしたり、さらにこぼれ話はですね、無料のメルマガで語っています。概要欄あるいはウェブサイトマジスピに登録のフォームがあるので、 ご登録いただければ嬉しいです。特典もあります。あと18時30分頃にショート動画を配信しています。ただロング動画を出している今日はですね、ショート動画をちょっとお休みすることにしました。なんで週6回ショート動画を配信していますので、主に YouTube を中心にチャンネル登録あるいはフォローいただけると嬉しいです。では今回は以上です。ありがとうございます。